聖書を読み出します。聖書は138ページ、ルカによる福音書第14章の28節と29節です。ルカによる福音書の第14章の28節と29節、138ページです。お読みいたします。ルカによる福音書第14章の28節と29節、あなた方のうち塔を建てようとするとき、作り上げるのに十分な費用があるかどうか、まず腰を据えて計算しない者がいるだろうか。そうしないと土台を築いただけで完成できず、見ていた人々を皆あざけって、あの人は建て始めたが完成することはできなかったと言うだろう。以上です。もう学生の頃ですから30年以上も前ですけども、琵琶湖のほとりに幽霊ホテルっていうのがありまして、骨組みだけっていうかですね、あとはない、なんか窓も穴が入れてないような、もう突然と琵琶湖のほとりに建ってたホテルがありましてですね、多分途中で倒産かなんかして出来上がらなかったんだろうなというふうに思ってですね。でもこれっていうのは初めは計算はどういうふうになってたんだろうなとか、立て上げられるっていうきちっとした計算があってやったはずなのになと、そう思いながらですね、いつもそのですね横を通っておりました。今それを追うは今ありません。そう思うとですね、そう見ながら見ると、忽然と山の中にコンビニがあってですね、でそれが、いつかですね行ったらもう閉まってるとかですね、それを見るたびに当たり前だろうなって。コンビニっていうのは人がですねたくさん寄れるところに、観光シーズンなんかの時には人が行くんだろうけど、それ以外の時には誰も行かないんだろうなって。でもそれっていうのはどういう計算をしてんのかなと思いながらそれを見ておりました。またエルサレムに行った時に幽霊ホテルっていうのがまたありましてですね、それはちゃんと建ってるんです。ちゃんと建ってるし、外国の資金でですね作られた高級ホテルになる予定だったんですけど、出来上がって一回もオープンしていないという、これどういう計算なのかなって、出資会社がですね倒産したわけじゃないですね、有名な大きなホテルチェーンですから。で、何が間違ったかっていうと、デザイン重視でやっちゃったっていうことだったらしいです。つまりエルサレムで総ガラス張りのホテルなんです。なのでもう暑くて中に入れないという、出来上がってみて初めてそれがみんなが気づくっていうのは、これどういうことなんだろうなと思いながらですね、そのホテルを見ておりました。しかしですね、それがですね観光名所になってましたから、まだ神様は全てを益とされるんだろうなと思いながら見ておりましたけど、でもどうしてまずそんなことを計算して作らなかったんだろうなという疑問はありました。イエス様はですねエルサレムに向かう途中にですね、一緒についてきた群衆、弟子たちにですね弟子の条件っていうのを話されております。とても厳しい言葉が並んでいます。もし何々でなければ私の弟子ではありえない、もし何々でなければっていうことがですね3度繰り返されてますけども、それはとっても厳しいものでした。で最終的にはですね、全てを捨てて従うことを求められております。自分の人生においてよく考え計算して中途半端な決意は失敗するということなのかもしれません。例えを持ってですね語られたのがですね、実は今日の例えです。よく考えてみなさい、腰を据えて計算してみなさい。腰を据えてっていうのはですね、やってることをすべて中断させて、それだけに集中して考えてみろってことなんでしょう。そう思うとですね、イエス様に従うっていうことはですね、中途半端な心ではできないし、ちゃんと自分の人生を設計し、また自分の人生の幸せとは一体何か、また私たちの平安とは何か、そんなことを一生懸命考えながら、じゃあどうしてイエス様に従っていくかということをよくよく考えなさいということなのでしょう。なかなかそれがですね、できないのが人間であるかなと思います。目先のことにですね、多分とらわれていくんでしょう。しかし長い人生の中において本当に計算する、一度腰を据えてですね考えるってことは必要なのかなと思います。じゃあそれっていうのはどうしたらできるか、それはですね終わりから考えることだっていうふうに教えてくれた人がいます。 まあ、終わりから考えるというのは死ぬことから自分自身の人生を考えろということなのでしょう。まあ、キリスト教はですね、その後に復活がありますからですね、一度この世の人生が終わるってところを考えて、まあ、そう言われてもですね、なかなか考えられません。私たちはまだずっと自分の人生が続いていくっていうことが思うから、今日一日を大切にできないかなというふうに思うのです。である時にですね、ふとですね、自分は生まれてから今まで何日生きてきたかなというふうに考えたことがあります。私は今日は、生まれてから今日で21,987日目かな。で、人間っていうのはどれぐらい生きるんでしょうねって。で、70歳だとですね、25,500日しか生きれないですね。ですから、そうやって考えていくと、もう生きていく日付の方が少ないんだなっていうふうに思っています。で、3歳の孫だったらですね、何日かっていうとですね、1905日なんですよね。この人たちにとってみれば、すごい長い人生だというふうに思うかもしれませんけど、この私の年になってみると、もうそんなには長くないと思うと、残された日っていうのをどう生きるかっていう、一日一日をですね、どう大切に生きるかというのが、やっぱ一番大切なことなんだろうなと思います。一日を大切にして生きようと思うんだったら、自分の死をですね、見つめながら、今日どう生きるかってことを考えること、まあ、それがイエス様が言われる、まず腰を据えて計算しなさいということなんじゃないかなと思います。まあ、まず腰を据えてって言われます。客観的にですね、という意味にも取れますが、そうではなくて、信仰にとって一番大切なものは何かっていうところから考えてみたらどうなのというのが、今日のイエス様の言葉かもしれません。私たちの一日一日はイエス様から与えられている信仰にとってはどうなの、そのことを考えたときに、実は今日大切に生きることができるかもしれないと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たち今日も一日が与えられています。しかしこの一日はなくてはならない一日です。どうかそのことをいつも覚えて、神様に従い、あなたの御言葉によって生きることができるようにしてください。今日もあなたに従うことができますように。今日も広島教会、プレ教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む先生たち、子どもたち一人一人をどうかお守りください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちに方々には、今日一日があなたによって与えられた日として、あなたが寄り添ってくださり、御言葉によって癒しの御手を差し伸べてください。今日も聖霊によって私たちに全てのものを整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。
今朝のお祈りをいたします。天の父よ、この一夜あらゆる災いと危険から私たちを守ってくださったことを、愛する御子イエス・キリストによって感謝します。この日もまた罪と全ての思い悪から私たちを守り、私たちの全ての行いと生活とが御旨にかなうように祈ります。それは私たちの体も魂も全てをあなたの御手にお任せするからです。どうか悪い敵が私たちにいかなる力も振るうことができないように、あなたの聖なる天使を私たちと共におらせてください。御子主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に主が教えてくださった主の祈りを祈りましょう。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にも、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを滅びに遭わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは 限りなく何時のものであり、アーメン。祝福いたします。私たちの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが今日も私たち一人一人の上に豊かにありますように。父と子と聖霊の御名によって、
終わりの歌、賛美歌の149番です。終わりの歌149番です。